そうですよ。
あ、
そう。あ、違いますね。富蔵提督の冬休みを僕聞きました。
ああ。
そうそう。あれ、お土産話をいつも聞いてましたね。そうそう。いつもお正月にあげるやつですね、あれね。そう
ね。
そう、
お正月用なんて。
お正月用。
お正月用ね。
シリーズ化されてますよ。はい。結構楽しみにされてる方もいるようで。はい。
ということで、ただただずっとね。
そう、ただただずっと富蔵さんの道中を聞くっていう。
お酒です。
よいしょ。
はい、お酒用意できましたか？
いやー、まあ、しくはね、ほろ酔いなんですよ。
あ、そうなんですね。うんうん、ちょっと入れてきてるんですね。
いやいや、いや、ちゃうね、ほろ酔いってのは、ほろ酔い買ったんですよ。
ほろ酔い買ったんですね。
珍しいね。
家にほろ酔いがあったんですよ。
ああ。
これしかないんです。
はい、ということで、はい、今のとこはカットしといてあげるから。どうもこんにちは、こんばんは。石焼き芋屋が来るんですけど、近所に。今日その車を見たらハイブリッドカーだったことに疑問を呈しているリクです。どっちで焼いてるのかな、はい、みたいな。
こんばんは、またペイペイ祭りが始まるので、
あ、そう、
今度は5000円の買い物を、何だったっけ、30回、35、ちゃう、50回かしようかなと思ってます。富蔵です。
そうなんや。
あの、5000円でキャッシュバックが1000円になるの。
はい、
で、それを繰り返して5万円までキャッシュバックができるっていう。
ああ、なるほどね。
だから大きいものは買えないんだよ。
なるほど。ああ、はい。ちょっと今、あの、あれですね。あ、富蔵電子マネーの話でしたね。はい。あと、今日はこの人もおります。
はい。こんばんみ、グミです。
こんばんみ。
こんばんみです。
こんばんみ。
明けおめです。
明けおめことよろです。
もう2月だ、2月だ。
ことよろ、旧正月ですね。
今日は、
あ、旧正月。
バレンタインのチョコレートを買ってきました。
そうか。バレンタインですね。
はい、そうです。
そうですね。
楽しかったです。
あ、
いいですよね。いや、僕もね、買ってきましたよ。
おっと。
え衝撃発言なんです
けど。いや、単純に、あの、バレンタインの、あの、買い物に行くという、
はい、
あの、人について行って、で、ついでに自分のやつをね、買ってきちゃいましたよ。
あ、
いや、やっぱ楽しいよね。あんだけいろいろあったら。
楽しいよね、
そうそう。
あの、僕みたいに誰がこうたか分からへんゴディバを食うというのと違って。
それはもうない。
もうね、ほんとだからさ、いろんなところの、ね、お店あるんで、
そうそう、
うん、基本的にやっぱり、ね、あの関西初上陸に弱いので、
ああーそうか、なんかし
と
るね。
そうそうそう、
もう
関西だったら どこに行くの？
あ、はい、僕はあのーまあ、地元が神戸なので、うん、神戸の大丸ですね。大丸神戸店に行って、で、地下の、お菓子売り場で買うんですよ。
そうなんだ。いっぱい試食できるよね。
そうなんですよね。美味しいですよ。
ね、美味しいよ、ね。
そう、なんかね、あの、ちらっとこっち、こいつはなんで来てるのかなっていう顔をしながら、あの、もう一緒にひっついていってるので、ついでにあげるみたいな感じで、
ね、
あの、
そうそう、
お母さんのお買い物に来てる子供みたいな感じで、はい、君もあげるっていう感じでくれるんですよ。やったーって言って。
お返しはどれぐらいかけるんですか？
お返し？
お返し。
お返しはね、いや、お返しってあの難しいよね。あの、あ、そうそう、あの、最近はどうなんですか？何もらったら嬉しいもんなんですか？
私はお食事に行くのが一番ベターじゃないかなと思うよ。
あ、そうか。物もらうんじゃなくて。
そうそうそうそう。
なるほどね。
うん。
いいよね。
あ、そうかそうか。
ちょっと、あの、いつもと違うところみたいな。 焼肉でもちょっと高い焼肉みたいな。
なるほど、なるほど。ちょっといいところに。
オーダーバイキングじゃないや
つみたいな。オーダーバイキングはね、そうですね。怒られそうですね。
でしょ。
また、スタミナ太郎かよってなりますよね。
スタミナ太郎。ああいうやつじゃないやつとかだと。
そうそう。
いいんじゃない？だって、アクセサリーとかね。
うん。
アクセサリーは自分でやっぱり選びたいわな。
そうなの。私もそうなの。
あれは。
サプライズ嫌いの私としてはね。
サプライズ嫌い。
あなんかね、好きなの欲しいじゃん。
そう。やっぱそこだよな。好きなの欲しいな。
ですよね。
うん。
あれは難しいですよね。
そういうな。
そうそうそう。
そういうな。昔言われたわ。うん、言われて言われた。バレンタインの前に。うん、もうすぐ14日ですよ、リクさん。
うんうん、
そういや、せやな。バレンタインですよって。何くれるんですか、うん、あれな。え何くれるんですかって今言った。
なんかもう会話がおかしいよね、
うん、もしかして何くれるんですかって今言ったみたいな。
じゃあ、チョコレートみたいな。
そうやな。
まずチョコやな。チョコ、美味しいっすよね。美味しいな。チョコ。
じゃあ、ホワイトデーにお返しくれるんでしょうかね。
あ、それ、ちゃんと、ありましたよ。ホワイトデー。バレンタインの日に言われましたよ。次はホワイトデーですね。って。
うん。
うん。次はホワイトデーですね。って言われたんです。僕が。あ、ホワイトデーね。
ちょっと待って、さ、リクさんのその元カノさん、ちょっとなんかグレーゾーンの人って。
え、そうやな。
ちょっとなんか。
大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。なんか仕事はめっちゃできました
ね。左手を出してもらって、もらった後右手を出すって感じです、
ね。右をぶったげるから左も出しなさいというタイプでしたよ。
ひどいな。
それはちょっとね、僕はグレますよ。
僕は、おいしいご飯に買ってきた唐揚げくん、気がついた横で食ってますからね。これなんですけどねって言いながら、書類見せながら、うんって、とりあえず今口に入れてるものを出すわけにはもういかんなって、何やったら出しますよって言われながら、いや、もういい。そうですよ。だから私は一時期バレンタインもホワイトでもあげてましたよ。
だからなんか前世になんかあれが
あったんでしょうね。きっとね。前世ものすごく尽くしてくれたかもしれないですね。
かもしれない。もしかしたらね。
もしかしたらね。旗を折ってる鶴やったかもしれませんよ、やつは。ほんまあの人はすごかった、はい、ここまで僕の中でインパクトを残していった人なんで、もう来来亭に行くたんびにメンマを見たら、
うん、
波平の桃引き、えいって言うて、俺の中に投げ込んでた人だったんで、
いやもう食べたくないじゃん。
確かに似てるけど、それも原作の方にって言いながら食ってましたけどね、
原作、
今日も来来亭食ったわ、おい、
食いました？
ライライテそっちにもあるんですね。
そう、あるんよ。あまり数はないんだけど、あるのは。
クミネーのとこは、クミネーの先生がね、ライライテがお好きなようで。
そうなんよ。
ね、本当、
でも、待っとって。
ね、本当、今、この番組をこう聞いてる皆さんは、こいつら本当にすまれたっても同じ話してるなって思ってると思うんですけど。
そうだったっけ、ライライテ話したっけ、
したした。
そうか。
いろんな形で。
広島にある天一の話はね、すごい前から気になってるんだけどね。卵入れるところ。
この人はやっぱ天一なんだ。
そう。私はその天一は卵を入れるっていうのが、どういう、普通だと思っとったっけ。
いやー、行きてぇなぁ。いっぺん行きてぇなぁ。広島行ったら。
ゆで卵ね。ゆで卵を入れてぇやん。卵入れてぇやん。どうぞっていうやつ、ね。
あ、すげえよな
ぁ。あ、せや。組ねえ言うとったなぁ。
いやー、もう絶対。絶対あんな、こってりのスープと合うよ。
美味しいよな。
合う、すごく合うよ。
ああ。
とりあえずラーメンが来るまで1個食べて、みたいな。
そう、言うとった言うとった。たぶんゆで卵食べてるうちに、お腹がいっぱいになる。
なるよ。
けど、やっぱ伊勢丹のって結構ね、
そう
あるよね、
うん。来るからね、ボリュームね。そうなんよ、そうそう。まあ、そんな感じで、あの、いつも通りやねっていう感じで、多分聞いてる人呆れてると思うんですけど、まあ、あの、いつも通りなんですけど、果たしてハイブリッドの石焼き芋の車はちゃんと石で焼いてるんやろか。
そら車は何だったの？
アクア。
え、アクアに石焼き芋なの？
後ろ改造してあるみたいで。
乗せてるな、そんなもん。
ポコッと開けると出てくるみたいよ。いいかいこれって思って。
すごいね。
いろんなものがあるんやな、世の中はって思いながら。
関西すごい。
いやー。いやー、ね、大阪の勉強ですからね、うちはね。今聞いてて、あれ、リクさん大阪で、大阪の辺境ですよ、うちは。
ギリ大阪なの？
そうですね。大阪のペチペシあたりじゃないですかね。
ん？
もうちょっとした巨神兵が発見されると思うんですよ、うちの近所で。あちこち工事してるから。そうですね。
か、でも、ハイブリッドか、あの、石焼き芋の車って、
はい。
基本的に流すスピードって遅いじゃないですか。
遅いです、遅いです。
あの、石焼き芋とか言いながらって、うん、トローンって走ってるじゃないですか。うんうんうん、あれ、じゃあ、ああやって低速で走ってると、その間ずーっとモーターなんだろうか。
ああ、そこ疑問よね。
やっぱり、ずーっと流してたら、もう、バッテリー切れるから、ガソリンに切り替わるのかな。
これが、あの、なぜ今日二度見したかっていうと、うん、確か去年までは、あの石焼き芋カーは、軽トラやったんよ。
ああ、はあはあはあ。同じ人
ってことね。まあ、
軽トラで降りてくるおじいやんが、あの、歯が、うん、上の歯が一本しかないおじいやんなん
よ。逆に一本しかない。一本ないんじゃなくて。
下はわからん。いつも、あの、焼きとんもろこしとか言いながら、あの、走っとんのよ。
ああ
。あの、夏場、わらび餅もいかがですかみたいな。
はいはいはい。
わらび餅ね、うまいよな。
100円からって言うて、あの、子供たちがわーって来て、あの、いわゆる頼むわけですよ。もろこしくれとか、うん、わらび餅とか。ほ、うん、なら、子供から次、ブーイングが発生するの、ブーブーって。わらび餅以外は100円じゃないんだよね。
うん、
うん、100円ちゃうのおっきいやんみたいな感じで言われて、ああ他のはちゃうね300円やみたいな、
うん、
ちょっと意地悪ちぎやんなんですが、その人の車がアクアになってポーって言いながら走ってたんですよ、
うん、ええの
だからあれはもしかしたらあの電熱で焼いてんちゃうかな石焼き芋と思いながら、ね、電気グルーヴが30周年やねんから、もう電気焼き芋とか言うて走ったらいいのにと思いながら、僕は思いましたね。電気で走ってきた人たちもおんねんから世の中って思いながら。
それはね、やっぱりなんていうか、それだと、風情がないというか、あがのでしょうね。
そうだね。
焼き芋ちゃんは、焼き鳥焼くのにね。
そうやな。うん、石焼き芋屋の車が四つ打ちキック打ちながら走ってきたけな。それは嫌かな。
でも、石で焼けんかな。
どうなんやろうね。
なんか、軽トラと比べてその人の車にそんな大掛かりな設備入れれると思われへんからな。
まあ、でもそこでやっぱり疑問になってくるのは、僕とか富蔵さんが古くからやっているギャルゲーに必ず出てくる石焼き芋エピソードの石焼き芋カーが今どうなってるのかですよね。
まあね。
どういうこと？
石焼き芋イベントっていうのは必ずあるんですよ、組ね。
ギャルゲーには。大体あるってこと？
大体あるんですよ。ちょっとライバル同士の女の子みたいな子が、あいつ、あの曲がり角曲がったぞみたいなことで、よし、後ろから脅かしてやろうって言ったら、あ、焼き芋買ってるって感じのイベントがあったりするんですよ。ほんで、あ、何見てたのみたいな感じで、よし、弱音を握ってやってぞみたいなふうな展開があったりするんですよ。
昭和か。
ねえ。
買い食いしてる。
そうよね。買い食いイベント。
そういうことね。
可愛い女の子と買い食いをするっていうイベントなんですよ。
そういうこと。
そういうこと。
それも伝統やからね。
伝統ですよ。サザエさんの頃から変わってないっていう、ベタな。
そんなに焼き芋なんてねえだろうにと思うけどな。
そうですよ。多分ね、リコならなんぼでも石焼き芋はレグと食ってると思うんで、メイドインアビスの話をします。
はーい。
はーい。はい。今日のメインはメイドインアビスということで、
ワイワイ。
ワイワイということで、ですね、かれこれ当番組では11月の末に配信させていただきました、流行語大賞2018。あちらの方の最後の方でですね、何のアニメ見とるみたいな話をしたときに、メイドインアビス面白いよねって、言ったときに、富蔵先生が、劇場版があるんですねって言って、そうそうあるんよって二人してキャーキャー言ってたら、ふーんっていう感じで聞いていた富蔵くんが、じゃあ正月明けはこれかなって言ったんで、連れて行きました。
すごいよね。この二人でこれを見に行くっていう、もう、すごいよね。
そう思ったんだ。
すごいよ。一人はだって何も知らんのんでしょ。
そうですね。知らなかったんですよね。
何も知らねえ。
アニメも見てないんでしょ。
見てねえ。
片っぽは、片割れはもうドブドブにはまっとるわけ
です。そうですね。もうどっちか言ったら信者の域じゃないですか。
すごいよね。
つくし先生のお名前をもじってつくし教と呼んでますからね。
その二人が一緒に行くっていうのがすごいよね。
殲滅教とか不動教と同じようにつくし教って呼んでますからね。この漫画好きな人は。
今日の今日はあの今日、
あの今日ですよ。偉いさんみたいな感じの。
はいはい、偉いさんみたいな
感じの。すっごいふわっ
と
した。
今日はとかってやつやな。
そうですね。
よく、あれで、宇宙なんとかのやつで。
そうですね。銀河英雄伝とかね。
ああ、ある。
そうそう。
ある。
そうそう。
ある。名前が覚えられん漫画。
そう、
な
名前
全然覚えられん。顔と名前が全く一致しない。
俺の友達で、ドイツ人の名前を字面見たら一発で覚える人もね。
ドイツ人だけ。
そう、ドイツ人限定やね。もうわっけわからんなっていつも思うねん。だからサッカー見てるとドイツ人やとフルネームで言うね、そいつ。
ああ。
何なんだっていつも思いながら。
でもまあ、わからんでもないかな。ドイツ人、僕のドイツの思い出があるからかもしれんけど、
は
あ、プロ、レーシ、レ、プロレーサー
は、はいはいはい、
ドイツ人は確かにフルネームで言うね。
ああ
、そういうことか。
うん、シューマッハはミハイル・シューマッハだね。
ああ、そう。
もうそこは繋がってるよね、ミハイル・シューマッハ。う
ん、なんか、だから、なんかその、あれがいいねって、語呂とリズム感が。
そうそう。
はいはいはい、は
い。いいよね。
なお、彼の昔の職業、スタジオミュージシャンなんで、やっぱりリズム感なのかな、みたいな話をしてた。
リズム感
でしたよね。
そうそう、マイケル・シェンカー。
そうそうそうそう、なんかその、そういう響きが覚えやすくってみたいな、間の2とか見逃さないパターン、やねみたいな話をこうね、してたり、本当、バカな話しかしてない私なんですけど、
はい、
はい、そういうことで、メイド・イン・アビスなんですけども、組み合わせこれは、何で見ようと思ったんですか？
最初見たかったんよ。じゃけ、その、アニメが始まるときに見たかったんだけど、広島でやってなくって、
はい、
で、多分ネット配信のときは、
はい、
なんで見れてないかわからんのだけど、
うん、
見てなかったね、とにかく。その、アニメをやれた時期に見てなくって、うん、ネットフリックス、
うん、
かなんかに、急に来たんよ、
う
ん。
来ましたね。
そう。で、ああ、やったーと思って見て、1日で見たんよ。
な、一日で見たって言うたから、
そう。
おう、ハマったんやと。
面白くて。
ねえ。
お
ぉ。
で、あ、そっか、映画があるけん、多分来たんだなと思って。
うん、そうね、
うん。
うん。そうそう。いやー、私はまあ、原作？
うん。
わ、かわいい絵。ねえ、スタートここでしたね。はい。
確かに、一巻とかめっちゃ可愛いよね、
うん、なんかめっちゃ可愛いんやけど、この絵って思って。 うん、ほんで、この出版社やこれ、竹書房、竹書房か。若干頭によぎる怪事。うん。
怪事。表紙は全部可愛いもんね。
うん。福本先生の麻雀の漫画とか出してる出版社やな、これ。っていう。うん、
まあまあまあまあ。うん、
あでもまあ、あの4コマ系もあるか、っていう。そっからが、なんか僕の過ちの始まりやったんだかもしれないですね。かわいい、かわいい、かわいい、うぅ
ざっくりみたいなね、なんかこう。
なんか変やで、なんか変やでって。ね、
うん。
あの、ずっと自分の中がざわざわする漫画やったんですね。で、まあ、あの、ウェブ連載してたもんだから、ウェブ連載も読んで、うわ
ぁ。ウェブ連載はどこでやるよ、
ウェブコミックガンマってやってます。
ああ、はいはいはい。はい、でやるよ
ったんで、ね。うん。で、ここは今現在は、コミックが、現在1巻から7巻まで出てまして、うん、このコミックにまだ収録されてない分は全部フリーで読めるという状況です。はい。今50話まで行きましたね。
わあ、すごいな。
年末に50話目読んだときに何ちゅうも読ませんねや、この年末にと思いましたけどね。本当にね。はい、胸かきむしられる思いでしたけどね、本当。
アホかみたいな。
アホかみたいな、何回も繰り返し読むっていう羽目になるっていうね。その嫌な味を味わうためにこう。あそこどうなってたっけ、ここどうなってたっけ。
50話か。
50話、今ちょうどターニングポイントですね。うん、なんか、いやだから、アニメ化は衝撃でしたね。アニメ化するんだっていうので、って思いました。はい。そんな感じでした。そんな中、富蔵さんは、このアニメどう思うんだろうなって僕思ってたんですよ。で、まず、なかなか見てくれなさそうっていうのをちょっと思ってしまってて、でも見てほしいなっていうのがあったんですね、僕は。とりあえず見て判断してくれと、やっぱりと。で、連れてくしかないと。横でスマホでお前見ろこれってするわけにはいかないんで、やっぱり。
ああ。
それは僕は人としてやりたくなかったっていうのもね、ございましたので。
なるほど。
そうですね。まあ多分見てたら見てたで、ほら見てるでしょってあなたからスマホ見せると思うんですけどね。まあ、そんな感じで、映画館に行くって言ったから連れてこうと思って連れてったんですよ。映画公開の初日に僕連れてきましたからね。
あ、それ、まだ
初日やった。
初日でした。はい。
初日だったっけな。
僕初日の勢いやったんで、
うん、
はい、もう初日に、ついてきてくれたんで、ついてきていただいて、見たわけですが、ですね、簡単にあらすじをざっと申します。はいはい、あらすじなんですけど、人類最後の秘境である巨大な縦穴アビス、
うん、
大穴の周辺に作られた町にはアビス探索を担う探掘家たちが暮らしていた。ヒロインリコは孤児院で暮らす探掘家見習い、母は白笛殲滅のライザ、彼女に憧れるリコは探掘中に生命の危機にさらされるが謎の存在に救われる、その存在はロボットの少年だったということで、ロボットの少年が出てくるというね、
うん、
はい、今このロボットの少年がですね、一部女子の方々にですね大人気、もう初太受けめっちゃしまくってるっていうね、なんですって。やっぱりいわゆるライザさんがお姉さんのポジションですね。で、少年がこう可愛がられてるっていうところにですね、ものすごい燃えてらっしゃる、宿女の方々がいらっしゃるみたいで、やっぱり映画館もですね、女性が多いんです、この映画。
あ、そう。
広島はね、男の人が多いんよ。
ああ、いわゆる、よりすぐられた精鋭たちですよ、組ね。これは見にゃいけんと。
男
二
人とかね。
ああ、我々と同じ感じで。
そんな
感じ
の人とか、男一人の人とか。
あとね、こっちでも富蔵さんと一緒に行った時に、前の席の方かな、言わったんやけど、いわゆる連れて来られた人系、男子はこれが多かったですね。
うん、
いやー、 わけわからんかったわーって言いながら出ていく人で、隣の人がええー、ってなってるっていう。でも何回か知らんけど、続きが気になる、そこそこですよ、大事なのはそこよみたいな感じで、みんな。
そこよ、そこよ。
そうなんですね。ということで、この縦穴がで、めっちゃでっかい縦穴のある島みたいなところがあって、
うんうん、
この縦穴が本当に巨大なんですね。で、この巨大な穴、うん、アビスの構造がですね、どうやら、全部で、基本的には7階層。で、最後に深海極点っていうところがあるんで、到達点ですね、最下層にあるみたいなんですけども、うん、そこを探掘家たちは目指すっていうのが基本的なお話のプロットなんですけども、
うん、
現状、探掘家たちの中でも詳細不明な部分がたくさんこのアビスの中にはありまして、とてつもなく広大な世界が広がってるっていう設定になってるんですけど、まあ、ここに子供たちだけで挑むのかっていう話をやってるっていうのがね、
うん、
このアニメの特徴でありますが、うん、まあ、そんな中、そうですね、どうでしたか？
すごいざっくり。どうだったの？
どうだったの？富様。
どう？どうって言われてな。
それは前編で？
そうね。お話、とにかくどうだったのかなっていうのを僕は気になって気になって。
どうって言われたら。
面白かった。
まあ、まずそうだな。もう特に前編はそうなんだけれども。
はい。
絵柄が綺麗だね。
お
グラフィック。特にまだ、ここは当たり前だけど、まだ地下潜ってないじゃないですか。
そうですね。
この場合は、なんて言ったらいいのかな。下界じゃないから、逆に上界って言ったらいいのかな。
基本的には、街でいいと思いますよ。
街でいいのかな、うん。の、なんかちょっとパステルっぽい。
そうですね。
感じ。
うんうんうん。
うん、で、それがすごく、なんか、ほっこりしていいなっていうのは思ったのと、なんかね、こういうの見るとね、その街の周辺ですか？
はい。
どっかで見たことがあるなっていう、そういう風景にも見えるっていう。ちなみに僕はずっとここは、諏訪湖だと思ってたんですけどね。
それは、全然前世ですよ。
なんか諏訪湖っぽいじゃないですか。
そうですね。
いいじゃん。あれ、穴じゃなくて、湖だとしたら、まあ、なんか湖の周辺に。
確かに、そもそも論、どうやって穴ができたのか全くわかんない、
ね。そうよね。
まあまあまあ。多分それがこの、大穴の謎の、解明するっていう、まあ、物語の本筋のところになってくるんかもしれないですよね。
そうですね。
うん。だから、まあ、そこは、なんていうか、ご都合的に置いとく話じゃなくて、突き詰めていく話なんだろうなって。
なるほど、なるほど。
だから、見ていくとまだ全然解明されてない謎あるじゃないですか。
そうですね。
だそういう、いろんな謎が、見て、この前編と後編見ていく中で、どんどんどんどん積み上がっていくだけ積み上がったっていう、何も今まだ僕の中では解決されてなくて、すごくもやもやしてるんですよ。
なるほどね。
うん。
そうなんです。
謎だけがこの深まっているっていう。
そうなんですよ、組ね。この人、前編見終わって、劇場出るじゃないですか。
うん。
もう僕は、前編はもう大体、もうほとんどテレビ版と同じやったから知ってたっていう部分もあったし、動きもあんまりない部分も知ってたから、うんうんと思ってたんやけれども、まあ、大画面で見れてよかったっていう感じで、出てきて、ほな、富蔵さんが、これは何巻まで出とるんですかっていうところからスタートして、7巻だよ、みたいな話で、これ何巻ぐらいまでやったんですか言ったら、2巻ぐらいかな、みたいな話で、ほな、まだ前の方なんですな、みたいな話をして、とりあえず、ぷにょぷにょしたのは何なんですかって聞かれた。
ナマコみたいなやつな。
ナマコみたいな、見習い赤笛が、赤笛たちがな、ルーバーって、採掘しに行った時に見つけたぷにょぷにょしてるやつ。ちなみにあれは原作でも、はっきりしてないんです。
その辺いくらでもおるとかあるとかって言うてるけど、
うん、
明らかに謎の物体だね、う
ん、だから謎の物体なんです
いや何やねんこれと思って、ええ、そんな何でもあるその辺にあの不思議でも何でもないものというふうに扱っとるけど十分それおかしいからと思って、う
ん、あれすごいのは骸骨にはビビるんやけどプニョプニョしたのが平気なんよねあの子たち、ね、
そう、うん、
あの子たちの価値観がややずれてる感じがするよねそこから、ね、
待て待てそれどこの文明やねんっていう
そうですね
おかしいやろって、
うん、まあ確かにそういう点でもあのレグにとっても富蔵さんにとってもどしがたいという感じだったと思うんです
よ、ね、どしがたいね
本当ね、いやそうね、謎が積み上がった状態っていうのは確かかなという感じも私もいたします。
そうね。
はい。
何もまだ、解明してないじゃないですか。
そうですね。
うん。
してません。
だから、なんかその、あ、これどういうことなのかなっていうのに対して、解明されてたの、僕の中でですね、
うん、
解明されてたのは、うん、解明されたのは、
うん、あ、ネタバレしますからね。
上昇。上昇負荷っていうのがあるじゃないですか。
はい、上昇負荷。
まあまあ、さらっと言いましょうかね。上昇負荷が、何なのかっていうのが、
はい、
なんか、もやっとこう、出てきたじゃないですか。
うん、
あの
出てきた、
こういうものだよっていう。
うん
う
ん、
そうそう。だから、あの中で、ゴンドラみたいなのに乗って、
うん
わーんって下まで降りる装置があるじゃないですか。
あるある。
わーんと上に上がっただけの話なんてねえのかと。
なるほどね、
早かろうと。
なるほど、
う
ん。
でもそれだとダメっていうか、この、まあそれが目に、なんかこう感覚でわかる人っていうのなら別だろうけども、
うん、
あの上昇負荷っていうのは、ゆっくり上がろうと何しようとやっぱりかかっちゃうってことなんですよね。
そうですね。
だから上昇負荷ってのはこういうもんなんだぜって言ってたじゃないですか。うん、あの、理屈で言うと、
うん。そうそう。
なるほど、これは呪いだと。
そうなんですよ。
覗いてはいけないものを覗いてしまったものに対する罰なんだなと。
だからね、これね、ただ降りるだけの話ではあるんですよね。どんどこどんどこ降りてく話なんですけれども、どんどこどんどこ降りてくっていうことは、炭骨化なんで、町には帰ろうとする奇襲本能ですよね。動物が持ってる。この戻るときに、震度0メートルから何メートルという設定がきっちりなされてて、そこに登るにあたっては、上昇負荷っていうのが体にかかって、第一層では、軽いめまいと吐き気を催したりとか、第二層では重い吐き気と頭痛、末端の痺れが発生、第三層に至っては平衡感覚に異常が起こって、幻覚や幻聴が聞こえ出したり、第四層ではもう激痛と穴という穴からの流血っていう、どんどんどんどん、地獄が待ってるっていう、話。なんですよね。で、これをこの可愛らしい絵でやってるっていうところがあるんで、パパ、アマゾンプライム見ようよ。おー、いいぞ。なんだかこれ可愛いからお前いいんじゃないか。あ、楽しそうっていうので一緒に見て、って、なるっていう、ご家庭がいっぱいあるといいなっていうふうに僕はぼんやり思ってるアニメなんですよ、これは。パパ、あれどういうことって。
そう、だから前編だとその辺がまだ、
そうなんよ。
劇場版でいうところの前編だったら分かんなかったんで、
そうなんよ。
まだまだその、どんどんどんどん降りていって、冒険楽しいなって話なんだけど、だからその、後編の最初の方で、ちょっと上に上がっただけじゃないですか。
そうですね。
と言ってもなんか、危ねえ奴がいるから、上に上がるとビヨーンって上がっただけなのに、あのざまですよ。そんな何百メートル上がったわけじゃないのに。
確かに。
突然始まるグロシーンですからね。
そうそう。
このアニメ。
いきなり、あんなシーン始まったんで、もうね、そりゃもうびっくりだよ。何なんだっていうね。
見せ方もうまいんよね。毒持ってるやつがビューって針を飛ばしたら、コウモリ、鋼のコウモリ傘をバッってやったらサイズがちっちゃかって、
そうね、
あ、サイズちっちゃいってレグが思った時に、全然ちっちゃいやんと思った時に、あかん、これは後ろに交代しようと思って、リコのことを心配して、ヒュッてリコ見たら、あ、リコがわなわなわなってしてるから、って見てる側も思ったら、左手が突き刺さってるっていう針が、 その後が地獄が待ってたっていうね。いやー、あそこまでねちっこく、なんていうんですか、この幼女のような女の子の腕の骨を折ったり切ろうとするアニメっていうのはなかなか。
いや、だからもうね、あの僕はもう、あの腕なくなって、多分この先、この腕は、なんかね、義手みたいなやつになったんだろう、なってしまうんだろうなっていう、思ったわけさ。
思ったんですよ、富蔵さんもね。
う
ん、
思ったよ、もう。
うん、思ったら、なんかが出てきたわけや。
あ、そうだよ。
ひょこっと。めんどくさそうに出てきたわけや。
終始めんどくさそうよね。
終始めんどくさそうなんですよ、彼は。
確かにそうだね。
もうただ、あの終始めんどくさそうな彼を、あの僕とかは舐めるように、あのめでてたよ、ずっと。後編は。あ、かわいい。あ、えらいこっちゃ、かわいい。
えらいこっちゃ。
もうえらいこっちゃと。もふもふしてる。ああ、もふもふしてる。ってこの間、手が、あの、何かに似てるってずっと思ってた人が、椎茸に似てるって書いてて、あ、ほんまや。俺、椎茸食えんけど、椎茸に似てるわ。
椎
茸
食べれ
んの？え、私、椎茸ダメです。
まあ、椎茸の、あれでしょ、あの、なんていうの、足の
ところ。足のところに似てるんですよ、足のところ。
まあ、椎茸の足は食わんからな。
あそこに似てるんですよ。
クエンとかやからな。
そんなこと言うなよ、みたいなこと書かれてましたよ。そんなこんなで、そうなんですよね。だからまあ、個人の子供たちがタンク塚になろうとして頑張ってる話なんだなっていう始まり方をするのが前編なんですよね。ね、そこで、あの、ロボットが女の子、主人公の女の子を、あ、助けるんだなって、どえらい方法でっていう、何したんっていう方法で、あの、助けるっていうのが、何したんっていうのが何かって言うたら、波動砲撃った後みたいな風になってしまってるっていうね。エヴァでも来たんみたいな状況ですよね。とにかく、あの、その子がロボットだっていうことは分かったんで、なんとか起こそうとする、リコの部屋が拷問部屋っぽいっていうね。
そうやな。
電気椅子で電気ショックはやっぱ効くんやなって僕はあれで思ったんですよ。ロボットでも目覚める電気ショックですよ。
まあ、ショートするわね。
ねえ。焼き切れんかってよかったよね、あれね、いろいろ。
もうちなみに僕の中では、
はい、
あのロボットね、
はい、
あの小型原子炉が入ってることになってるんですけど。
あの、それはちょっとアトムに似てるからじゃないですか。
そうかな。絶対こいつ原子炉だと思ってるんですよ、僕は。
あの、頭の、あの、被ってる兜とちょっと角が2つぐらいあって、形アトムと一緒なんですよね。すっげえリスペクトしてるなぁと思ったんですよ。
だって電気で動いてるわけでもないし。
そうですね。
あの、うん、まあ、食うとるったって、あの、例えばドラえもん的な食い、あの、食事やろうしね。
そうですね。ドラえもん的な食事の意味合い、食っとるも食っとるし、味も分かっとるみたいですからね。
うん、別にそれがその、食わなきゃなんねえから食っとるかどうかって言ったらどうなのか分からんという。
そうですね。本人もそれは分かってないみたいですからね。う
ん、絶対原子炉だよ、あいつ。
いやー、なんですかね。チンチンついてますよ、チンチン。
だからその、無駄にこのエネルギーを、あんだけのエネルギーを出せるってことは、
はい、
絶対それはね、あの体内、うん、に原子炉に匹敵するようなもの、別のものか、
なるほど。
そのものかが入ってる。あの、まあ、それかもあれです、波動砲だから、そういう波動エンジンがついてるかでしょ。
そうなんですよ。だから、あの、このレゴ君、手からビームが出せると。この、仮想法とリコが名付けたんですけども、一度話すと10分程度で混沌し、目が覚めるまで2時間ほどかかるっていう設定がきちんとあるんですよね。だから、やたらめったら使えるものじゃない。あの、使ってしまうとリコが一人で、どう頑張らないかんかっていうのを、想像すると、想像を絶するあのアビスの状況に一人で置けないと思うレグがめっちゃ葛藤するっていうところも、いくつか、あるんですけど、まあテレビシリーズの方はリコが一人でちょっと頑張るっていう話もあったりするんだけどね、
うん
うん、その辺は映画の方はうまいことカットしてあったんで、あ、なるほどねとは思ったんだけど、 そうなんですよね。まあこのレゴ君が本当何者なのかわからない。でもなんか形はアトムだぞっていうのはみんな、あの足の部分とか、でやたらめったら手が、やたらめったら手が伸びるとか。
あれどうなの、あいつだからそのあの辺がローテクでさ。
そうっすね。
空飛べてもいいのに空飛べねえんだ。
空飛べねえんだよ。うん、いやこれからこれがわからないですよ。もしかしたら飛ぶかもしれないじゃないですか。
あ、実はその隠し持ってる機能があ
るかもしれないです。背中からガチョンってなんか出てくるかもしれないですよ。
ね、あれ不思議だよ。でもな、手伸びるって言うけどさ、
はい、
何メートル伸びるなんかわかんねえっつうのね。
そうですね。
どんだけ伸びてんのってなるよね。
それずっと言ってますもんね、これ見てから。
本当。あいつのあのロープ伸びてる線の素材なんだよって、あれ無限じゃんかって思うよ。
収納されてるわけですからな、あれ。
そうよ、あの体の中に収納されとる
っていうことになるよね。されてるっていうことですね。
でも、ロープじゃないと思うんだよ。ロープだったら物理的に収納しないかんけど、うん、まあ実際のね、よくあるパワーロープを思い出していただくと、あれがその何十メートル分も体に入るわけがないよ。
う
ん、
そうですね。
うん、
まずそういう疑問って出てきますよね、このレグコンに関しては。
そう、あそこのロープの素材を、うん、地上でリコたちは解明すべきだったよ。あれ伸びてたんけど、地上では。
え、地上伸びてたよ。大人にバレんように外にまず脱出して、うん、その辺の僕、孤児やねんけど、タンクとかなりたいねって言うたのに、わざわざ外に降りるときに、腕伸ばして下降りとったりしとったで、この人ら。
そこでまず伸ばしたな。シュルシュルシュルシュル
シュル。夜、出ていくときも、外に出ていくのに、玄関から行ったら、リーダーおるやろうから言うて、腕でシュル。とにかく便利やねん、ロープ代わりになるから。
待て待て、その素材何なのだと。それは一体何なんだと。あったもんなんだろうか。
まあでも、なんていうんですか、富蔵さんみたいな、メガネかけたシギーっていう子は、多分そこは興味があったと思うんですけどね。
だって、今から何千メートルも降りようというところで、
そうですね。
これ、何メートル伸びるんかいなという、そういう疑問はあったはずなんだよね。
あったでしょうね。
まあ、結論とした、じゃあ、わかんねえわっていう。多分、むちゃくちゃ伸びるっていう結論になったんかもしれんけど、ね。地上で飛ばしてみたら、再現なく伸びたんで。
いわゆるドラえもんってどうやってあぐらかいてんのっていうのと一緒やな。
違うと思うけど。
あ、そう。
違うと思うけど。
あ、そう。ですよね。まあ、このレゴ君が奈落の至宝と呼ばれてまして、髪の毛は火では燃えない。うん、肌は刃通さない、腕は伸縮するなど、その体は特級異物の塊で、レゴこそが伝説の奈落の至宝ではと、リコは考えてるわけですよ。で、本人は記憶失ってるんやけれど、リコのお母さんであるライザに会ったことがあると。どうも一緒にいた気がすると。お母さんと一緒にいたの、お母さん死んじゃってるんだけどっていうのがこの話のスタートなんですよね、スタート地点として。ほな、そのライザさんの手紙が発見されて、奈良湖の底で祀って書かれてたもんだから、これはお母さんからのメッセージってリコちゃんは思って、レク君と一緒に、お母さんがいる奈良湖に行こうとするっていう、あれですね、このリコちゃんと一緒に行動する人はちょっと大変かもしれないですね。
大変だよ。ほら、地上に最後まで、
はい。
反対してた男の子を
見たじゃんか。ナット君ね。はい。
あ、彼が正論だよね。
ああ。
どう考えても。
富蔵さんとしてはやっぱり、行くべきではないと。
いや、だって、あんなね、半端者ですらないような、子供がね、
はい。
どうやって、しかも一人で、まあ、それは二人だけど、行こうと、たどり着くことができるのかって、まあ、常識的には、まあ、考えないよねって、無謀って思いますけどね。
あ、なるほど、無謀な、無謀。
うん。だって、ね、レベル1の初心者と、
あ、そうっすね。
レベル100の、レベルもっと、あれか、100、レベル100の、このクロートが一緒にこうパーティー組んで冒険するようなもんじゃないですか。例えば すごい弱っちいやつを守りながらその進めみたいなミッションがあるゲームあるじゃないですか。
あるあるある。
で、ひゅっと後ろ振り返ったら、ああ、倒れてやんのとかって。
それですよ、それ。
レグ君的にはその気持ち。
そうですね。でも何やしないけど、あのレグは必死にリコを守ろうとするから、この話はよくできてるんですよ、うん、やっぱり。
でもね、あの何がそのあの話がちょっとあのもうそわそわしてしょうがないかって、
は
あ、あのレベル1が、
ええ、
チート使ってどんどんどんどん降りていくもんだから、
そうっすね。
全然成長もせしてないのに、もうむちゃくちゃなとこまで行っちゃうんですよね。
そうっすね。あの、チートといえばチートかもしれないですね。
だって、無理でしょ。普通あの、ね、例えば一周10キロあるようなところを、螺旋状に降りていくとするじゃないですか。
そうっすね。
それを真ん中からピューって降りていくっていう。
そうっすね。
確かに。
まあでも。
その10キロ行く間にその、成長するのにっていう。
ああ、そうか。でも、ああ、でもご飯美味しいから、
え？
ご飯が美味しいのと知識だけはあるよね。
そう。
そうだよね。知識はあるんだよな。
あの、このリコ、
だけはある。
あの、リコちゃんはあれですよ。一回見たことは全部記憶できるんですよ。
あ、そうなんじゃ。
うん。それが特技みたいで。
ああ。
だから、この子は、あの、頭はすごくいいっぽいですね。
ああ、じゃあ、あそこの、その、個人の、本は全部見ただけで全部覚えちゃう、うん、
だからあのあれが何々って言ってすぐ言えるわけですよ。
ああ
そうかそうか、うん、
そういうことそういうこと。だからその辺はレゴ君記憶なくしてるからあのアビスの中に関してはアホなんですよ、
うん、そうか
そうだからあの能力は高いけど頭はあんまりポカンとしてるのがドラえもんとあの頭はいいのに力がないのび太が一緒に行動してるっていう状況です。だからこれのび太とドラえもんだと僕は思って読んでましたね、最初。
ああ、ぽいぽい。
なるほどな。
とにかく、でもこのドラえもんだけではこれくぐり抜けられへんなと思ったところね、あの、獣が出てくるんですよ。あ、もふもふ。もふもふだわって。なんかもふもふしてるわよ、これ。あ、かわいい。なんか可愛いの出た、また可愛いの出たって、それまでがすごい残虐なシーンやったけどって。
続く。